改めババロデスシネマというのも5月は31日です。今日はね、5週あるんですね、5月は。ということで、ババロデシネマ、今年は映画制作見習い中というか、平さんとお送りしていますけれども、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、2人で今回見に行ったのは、なんと、現代は読めないんだけど、トーベン・バッツマン・ウッシュ・モーゼスって書いてあるんですけど、かわいい題で、これね、スウェーデン語なんだよね。
そうなんですよね、うん、
スウェーデン映画の、翻訳は生意気チョルベンとスイフさん、
かわいらしい、
ね、面白い題がついてますけれども、ね、スイフさんっていうのがなんか大人の男の人だとずっと思ってたんですよ、
う
ん、
私もそうでした。
でしょ、
思ってました。
それだけど、このなんとスイフさんというのが、種明かしをすると、
はい、
セントバーナードなんですね。
そうなんです、ワンちゃんなんですね、これ、うん、
そう、バッツマン、ウォッシュ・モーゼス。モーゼスって、うん、もう一匹の動物の名前だったじゃないですか。
あ、そうでしたね。
だからこれ現代は、うん、トルベンってチョルベンだと思うから、はいはい、チョルベンちゃんと、うん、バッツマンって犬の名前、スイフさんなんでしょうね、多分。
なるほど、
うん、エンド、ウォッシュって多分、うん、スウェーデン語でじゃあエンドだと思うんだけど、うん、でモーゼズっていうのが、そのなんとアザラシだっけ。
アザラシでした。赤ちゃんね、かわいい。そう、
アザラシと犬と小さな女の子、
うん、はい、小さかったかなっていう感じですけどね。
そうそうそう、これね、スウェーデン映画で、こう実はこれ古い映画なんですね。
そうな、私も気づかなかったというか、うん、こんなに古いと思わないで、うん、朝子さんと映画見てたんですよ、うん、でも随分と空気感が違うなと思いながら見てて、うん、でパンフを見た時に、うん、制作年月日を見て、なるほど、
驚いたよね。
驚きました。
でもなんかその、なんていうかな、古くないっていうか、今見ても全然 OK な感じがした、
うん、そうでしたね。1964年なんで、
ねえ、生まれてないでしょ。
で、生まれる前の作品っていうことを考えると、うん、またなんか違う感情が湧き上がってきました、うん、映画館で見てるのと、家帰ってから、
あ、ちょっとパンフを見るのとね。
そう、
ま、だからでも何にも知らないで見に行ってもいいんじゃないかなみたいなことだったよね、
うん、
自然と、うん、ま、海と、うん、動物と子供
だけでしたね、本当に出てくるのが、
ね、うん、
で実際、ね、コンピューターとか、うん、そういったもののない時代なんで、うん、ね、子供たちの遊び道具っていうのはもう動物しかいません、うん、友達しかいません、うん、で映画の、まあ、制作面でいうと、うん、きっとね、その派手な、なんていうんですか、うん、技術がないから、うん、カット割りとカメラワークだけで見せていくっていう、
そういうことなんですか。
そうなんです。だからこう見てて、うん、カット割りつなぎ方っていうんですか、はい、おっって思うところがいくつかあったんですよね。それを、あ、やっぱりこの年に作られたものだから、うん、そういう味があるんだなっていうのを、う
ん、カット割りってやっぱりこう、うん、なんていうのかな、そうだな、バブリーな頃からとか、うん、今とか、うん、CG ができる前、まあ、前後では全然違うわけ、うん、カットリーの発想
と思いますね。あとはフィルムを切って、うん、今ってなんていうんですか、うん、もう
重ねたりね、
そう、パソコン上で
コピペでね、
そう、何回も切って貼ってできるんですけど、うん、この時ってね、フィルム多分カットしちゃって、うんうん、つなげてってるものだと思うんで、こう切りどころで一回切っちゃったらもう直せませんとか、うん、そういうことじゃないかなと思うんですよね、うん、だからちょっとおかしいと思っても、うん、
いっか、
そうそう、そのまま、うん、まあ行っちゃおうっていう感、その緩さというんですか、を感じましたね。
緩さとなんかあったかさみたいに、映画のね、
そう
になるんです ね、 それってね。だって今だってなんかほら、うん、映画の中に同じ画面に、うん、小さな違うコマとか入れられちゃう、はい、でヒューンって出てきたりとか、うん、
はいはい、
あの自由自在だけど、あ、この時代はそういうことなんだ、
うんうん、なんでね、まさしくキャラクターありきって言うんですか、うん、もう演技でしかね見せられない、うん、さらに子供と動物っていう、うんうん、ね、演技させるのも難しいってなった時に、うん、このね、児童文学が原作なので、はいはい、 子供をいかに可愛らしい設定とか、うん、キャラにしてあげられるかっていうところで見せられる映画、う
ん、監督の手腕、
そうそうです、そうです、
そうなんだ、うん、それにはもう大成功してるっていうことだよね。
ですね。
もう私ね、うん、私なんでこれ平さん誘ったかっていうと、はい、私はこの原作者のリンドグレーンっていうね、はい、うん、アストリッド リンドグレーンっていう作家が大大大好きなのね、はい、
そうなんですか、
すごい好きだったそう、なんか図書館好きな、うん、あの少女だった私はですよ、はい、図書館にこう、うん、やかまし村の子供たちっていうシリーズが並んでて、はい、うん、それを一人で読んではなんか木登りしたりね、はい、の糸電話をだから、うん、そのやかまし村には6人の子供しか住んでなくて、はいはい、その子たちがこう吸ったもんだする話なわけ、
う
ん、
登場人物自体ももう6人だけって感じ、6人、
まあ、お父さんとかお母さんの役、はい、まあ、役にすればですが、うん、あるんだけれども、はい、もうその生き生きと村の春夏秋冬とかね、うん、こう何巻かにあって、はい、やかまし村の子供たちを読んで憧れてたわけ、うん、私なんか都会のど真ん中で育っちゃって、はい、そんな糸電話なんて誰とするねんっていう感じなんだけど、ね、うんうん、糸電話で家と家で、はい、じゃあ僕たちは糸電話をすることにしたって言ってこうやってビビビビってやってると、
そういう思い出が重なって、
それでもう大期待して見ちゃったっていう、
は
い、
どうでした朝子さん、
ね、
うん、
あの自然の描き方とかがね、うんうん、もう好きだった。 あとやっぱりほら日本の海と比べて、うん、まあ海の人たちじゃないスウェーデンなんて、うんうん、海に比べて波が速いなと思った、
うん、あ、そういうとこを見てたんですね、うん、
なんか自然の描き方というか、まあ、ちょっと観光に行った気分にもなれるっていうか、うん、スウェーデンにね、
でもね、うん、本当に綺麗でしたよね、
うん、波が速いし、あとなんかラスト近くにこれは演出だろうけど、はい、みんな影絵みたいになったシーンがあったじゃないですか、
はいはい、
そこもなんかグッときたなというか、うん、美術的にね、
そうなんですよね、うん、技術が、ね、ない中で今、うん、自然のねなんか壮大な絵なんて CG でどんだけでも作れるんでしょうけど、うん、本物にはね
叶わない
美しさ、
そうだよね、うん、そう本物って言えば、うん、やっぱ私たちの、ね、うん、商売本物を、ね、いかに見せるかみたいなところあるじゃないですか、
ね、完全に、ね、映画や演劇って作り物なんだけど、うん、いかに
みんなにね
本物として見せるか、
うんうん、本物と思ってもらえるかところが商売かよね、
ですね、
じゃあ勝負だよね、
勝負で一番難しいところ、
うん、ね、そうで、だから私も本当子供たちの演技、うんっていうか、はい、演技じゃないよこれはみたいな、もう羨ましくってさ、ね、特にねあのねスティーナっていう役が
もう
何とも言えず、この歯が抜けてるとこがね、
そうね、これまさしくリアル、
うん、
この子抜けてたんだ、
そうだから選ばれたでしょみたいな、
この子は可愛かったですね、
うん、もちろん主役のチョルベンも
そう、
なんとも言えないね、
ね、
あの
おっさんみたいな、
高砂部屋にスカウトされそうな
どうぞ怖いってい
う女の子だったんだけど、
そう、うん、お友達のスティーナちゃんは愛らしくてね、はい、可愛かったですね、
なんとも言えず、あの、うん、筋なんかは、うん、もう単純すぎて言う気にもならないようなものだけど、 そこがなんか良かったなと、
うん、ね、で当時スウェーデンで大ヒットしたっていうのが、
うん、
うん、やっぱり時代時代でこう大切にされてるもので、うん、その当時やっぱ自然とかこういう子供とか動物って、うん、もうみんながこう見たくなるっていうものだったんだろうなって思いますね、
うん、そうですね、うん、だからこれをね今こう日本で上映しようとした配給のクレストインターナショナルさん、はいはい、すごいですねってちょっと思いましたね、うん、
思いますね、
ね、7月19日から、まあ、1ヶ月先ですけれども、まあ、2ヶ月ほど先ですけれども、はい、新宿武蔵野館という、ね、ところで、上映されるようですので、まあ、夏休み映画かな、
そうですね、うん、親子で見に行っていいかなっていう感じですね、
うん、生意気チョルベンとスイフさんという題で、上映されるみたいですので、皆さん楽しみにしていてください。
はい、
今日の2曲目はですね、この夏も上演される、南谷朝子も出演する岸田 クニオシリーズのね一本、カンカインの太鼓のテーマ曲にもなるマンハッタンビーチをちょっと聞いてみようかなと思います。マンハッタンビーチどうぞ。さてマンハッタンビーチ吹奏楽聞いたところでですよ、はい、今後の予定なんていうのを話す時間にしようと思うんですが、なんと平さん、
はい、
初演出をなさるそうで。
そうなんです。
しかも映画じゃないんだよね。
映画じゃなく演劇の方なんですけども、はい、今、初演出をさせてもらってます。
う
そう、これが、はい、今ちょうどこの、ね、生意気チョルベンを見させてもらってよかったなと思ったのは、うん、今、私がやってる演劇も群像劇なんで、はい、ボクシングがテーマの群像劇 で、はい、でやっぱりキャラクターありきだなっていうのを改めて感じさせてもらいましたね、
うん、群像劇なんですね。
そうなんです。たくさん人が出てくるっていう。
何人ぐらいを演出してるんですか。じゃあ
17人ですね。そう、
男ばっかボクシングっていうこと。
ボクシングなんですけども、うん、まあ、ボクシング部員ということで女の子も何人か出てきて、うん、はい、学校の先生でも女性が出てきてっていうか、ね、もう入り混じってますね。
あ、うん、高校かなんかの話、ね、
そうです。高校のボクシング部をテーマにして、うん、さらにちょっとね、袴田事件、ね、少し前に話題になったの要素もやっぱり入れたいなとメッセージとして込めて作らせてもらってます。
へー、それは、作は、
あ、作はですね、うん、脚本家さん浜本七重さんっていう、うん、まだまだね若い女性の脚本家さんで、はい、今回が舞台で5本目本書かれるのかな、うん、そこにどうしても袴田事件のメッセージを入れてくださいっていうことを無理にお願いをして、う
ん、で平さんは、
そうなんです。
ほう、はい、
で物語をこう練ってもらったっていう感じですね、うん、
へー、うん、そっか。袴田事件に何かこうやっぱ思い入れはあるんですか、平さん的に。
そうなんです。最近見たニュースの中で、うん、一番胸がこう重くなったというか、人生っていうものを考えさせられた事件だったんですね。
冤罪。
そうです、冤罪 で、 ですよ、ね、うん、48年間を、うん、こうね、うん、牢獄の中で過ごしたって、うんうん、で出てきた時にはもう、うん、なんてもう意識というかね、こう、うん、自分の自我っていうものが完全じゃなくなっちゃった、うん、そういう人生ってこう、袴田さんがじゃあ今何か自分の意思で叫べた時に何を言いたいかなって考えたんですよね、うん、その時にボクシングの作品で演出をっていう話をいただいたんで、はい、絶対そこをリンクさせないと私の心が入りにくいかなと思って、ボクシングはやったことないんでね、うんうんうん、そこでこのメッセージはどうしてもということでお願いさせてもらいました。
へ、うん、ということはじゃあ、作演出、別の人ではあるけれども、はい、こう2人で作り上げてった世界観を役者さんたちが演じてくれるような出来上がりになるということですね。
そうです、その通りです。
それは楽しみです、
はい、
いつから。
6月の6日から8日まで、
はい、6月の8日まで、はいはい、これは金曜から日曜、
金曜から日曜日ですね、
はい、金曜から日曜、はいはい、場所は
築地本願寺の中にありますブディストホールですね。
築地ブディストホール、
はい、
ここは中央区じゃないですか。
あららら、
あら、
あさこさん、
ね、中央区の人たち、はい、築地本願寺の、そうね、左の方に入り口があってね、
はいはい、
ブディストホールに6月6日から8日まで、
はい、
あ、そうだ、劇の題名を伺ってませんでした、
大事なことでした、すみません、はい、スプリットデシジョン、
スプリット
デシジョン、
デシジョン、
これはボクシングでいうと判定割れのことを言うらしいんですね、はい、3、KO をしなかった時に判定で2-1で分かれることをスプリットデシジョンっていう、
スプリットデシジョンは、はい、6月6日から、もうすぐですよ、6月8日まで、何時と何時があるとか、
はい、
こうなんかそれとか、ホームページとか何かがあるんだったら、
はいはい、あ、そうですね、スプリットデシジョンで弾いてもらえれば、出てきますので、はい、ぜひチェックしてもらえればと思います、
はい、じゃあ、平さん、また5週あった時には一緒に映画を、
はい、
語ってください、
はい、よろしくお願いします。はい、